皆さん、こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。この番組は、宇後町に住んでいるユートピアクラブの福井清、
福井澄子、
お父さんお母さんの夫婦コンビでお送りいたします。
11月もすでに2週間ほど過ぎました。早いですね。
今年の4月からは、このゴスペルアワーのラジオ放送が始まるなど、我が家では今年いろんなことがありましたが、現在はミニ集会所を工事中です。12月からは新しいミニ集会所で教会の礼拝がスタートできそうです。宇後中学校の野球のグラウンドのライトスタンドの位置に教会があります。ぜひ一度お出かけください。入場無料、出入り自由です。たった7坪の小さな集会所ですので、下駄箱を作るスペースももったいなかったので、土足で入るスタイルにしました。靴を履いたままで入れます。お気軽においでください。
さて、それでは今日のジョークコーナーから始めましょう。
あるパーティーで一人の女性が読書をしていました。それを聞いていた男が隣の人に言いました。へったくそな歌ですなぁ。食べ物がまずくなるような歌ですな。すると隣の人が答えました。そりゃあ申し訳ない、あれは私の家内なんですよ。内心しまったと思った男はとっさに機転を聞かせて言いました。いやいや、歌は歌詞によりますよ。この歌は歌詞がまずいですよ。奥さんの歌唱力ではないですよ。すると隣の人が言いました。歌詞は私が書いたのです。
これが本当なら、その後もパーティーで隣同士でいるのは気まずかったでしょうね。
もう一つ、こんなジョークもあります。ある一人の牧師が旅行中に日曜日の礼拝を捧げるために駅近くの教会に入りました。礼拝の順序が印刷してある修法を受け取り、前から2番目の椅子に座り、ふと修法に目を落として驚きました。なんと自分が卒業した進学校、牧師になるための学校、進学校の教授が特別講師になっていたのです。彼は急いで立ち上がり、他の教会へ行こうとしました。すると隣に座っていた女性が言いました。
どうかなさいましたか？もう礼拝が始まりますよ。
彼は小さな声で女性に言いました。実は私は今日の説教者、講師をよく知っています。進学校時代、実に砂を噛むような授業に3年間も付き合わされてこりごりですよ。私は他の教会に行きます。するとその女性が言いました。
あなたはたった3年ですか。私はこの人と結婚して以来、30年間も毎週毎週聞いているんですよ。
講師の奥さんだったんですね。何か言えばどんどん悪い状況になるっていうこともありますよね。
それでは今日最初の賛美歌をお届けしましょう。聖歌の521番。キリストには変えられません。世の宝もまた富もこのお方が私に代わって死んだゆえです。
世の楽しみよ、され、世の誉れよ、行け。キリストには変えられません。世の何者も、
キリストには変えられません。有名な人になることも、人の褒める言葉も、この心を引きません。
キリストには変えられません。いかに美しいものも、このお方で心の満たされている今は。
森山良子さんの歌でお届けします。
Oh,
521番をお届けしました。さて、それでは今日はどういうテーマのお話ですか？
今日は三流の人生と三つの愛というテーマでお話をしたいと思います。
一流でなくて三流ですか？普通は一流大学、一流企業、一流のビジネスマン、一流の選手とか一流を目指す人が多いですよね。
ところが魅力ある生き方、人生というのは三流の生き方をすることだそうです。三流といっても三つ流す人生という意味です。三つ流す人生ということですから、私たちが生活の中で流すべき大切なものが三つありますよということです。
第一番目に流すものって何ですか？
第一は汗を流す人生です。汗を流す、つまり労苦を厭わないということです。自分のためにだけ汗を流すのではなく、人のために汗を流す、労苦を厭わない人生こそ魅力ある人生、生き方の第一番目です。昔イギリスにウェスレーという牧師がいました。道路に立って人々に街頭演説、説教をしていました。そこに一人の金持ちが通りかかりました。皆さん、汗水流して一生懸命勤勉に働きましょう。それを聞いた金持ちは、そうだそうだ、一生懸命働くことは大切だとウェスレーに近づいてきました。皆さん、一生懸命働いたらできるだけ貯金しましょう、貯めましょう。それを聞いた金持ちは、そうだそうだと言ってさらに近づいてきました。一生懸命働いてたくさん貯めたらできるだけ神様にお捧げしましょうと言った途端、すでに金持ちの姿はそこにはなかったという笑い話があります。まあとにかく第一番目は、汗を流して労苦を厭わないで人のために一生懸命に生きるということです。
それじゃあ第二番目に流すものは何ですか？
二番目に流すのは涙を流す、愛情を注いで生きるということです。インターネットでちょっと調べたらこんな言葉がありました。私たちが何流かということは、人から批判、攻撃された時にわかるとありました。三流の人は批判、攻撃をされたら言い返す。二流の人は批判、攻撃に対して我慢をする。一流の人は批判、攻撃が気にならない。超一流の人は批判、攻撃を感謝する。相手の幸せを祈ってあげる。三流以下の人は、人から批判攻撃されたら人を批判攻撃反撃するとありました。相手の幸せのために汗を流し労苦する人は、涙を流して愛情を注いで生きる人ですね。聖書の中でパウロは弟子のテモテに、私はあなたの涙を覚えていると書き残しています。テモテさんは愛情を注いで人のために涙ながらに祈っていたんですね。
人のために涙を流すほど愛情を注いで生きるような、そんな生き方をしたいものですね。さて、それでは最後の第3番目に流すものは何ですか？
3番目は血を流す、犠牲を払うということです。人のために血を流すほどの犠牲を払って生きるということです。イエス・キリストは十字架で血を流されました。それは私たちを罪から救うために身代わりとなって十字架で死んでくださいました。自分の命を犠牲にして私たちを愛してくださいました。
私たちも人のために犠牲を払って生きていけるようになりたいものですね。
で、こんな時に大切なことは、 本当に犠牲を払って生きている人は、自分はこれだけ犠牲を払ってやってるんだとは思わないそうです。俺はこんだけおめのために犠牲払ってやってきてるんだどうと思うようじゃ、それは本物ではありません。魅力ある人生どころか、人に嫌われる人になっちゃいますね。
三流の人生というのは、汗を流し、涙を流し、血を流す生き方ということなんですね。それでは、今日2曲目の賛美、ワーシップソングをお届けしましょう。主が愛されたように、私たちも愛し合う。主が許されたように、私たちも許し合う。主が仕えられたように、私たちも仕え合う。神の家族という歌です。小坂忠さんの歌でお届けします。
今日は三流の人生と三つの愛というテーマですが、後半の三つの愛についてお話ししたいと思います。
三つの愛ですか？
先ほどの賛美は、イエス様が愛されたように私たちもお互いに愛し合いましょうという賛美でしたが、愛するということは人を許すこと、そして仕えることなんですね。 愛しているけど絶対許さねがらなということはありえませんし、また愛しているけど絶対お目になんか使いたくねえというのでは愛していないことになります。本当の愛は許し使い合うことですね。
日本語って素晴らしいですね。幸せという漢字は幸福の幸という漢字の他に使い合うと書いて幸せと読む漢字もあります。互いに使い合うところに本当の幸せがあり愛があるんですね。
さて日本語では愛という言葉は一つしかありませんが、新約聖書が書かれたギリシャ語では愛という言葉が3つ4つありました。有名な言葉はエロス、フィリア、アガペーという3つの愛がありました。エロスは今はあまり良い意味では使われませんが、情熱的な愛、性愛、男女間での恋愛に使われる愛と説明され、2番目のフィリアは友愛、博愛、友人、同胞や家族に対する精神的な愛、第3番目のアガペーは広辞苑では神の愛、神が罪人たる人間に対して一方的に恩寵を与える自己犠牲的な行為で、キリストの愛として新約聖書に現れた思想と説明されています。無条件で無償の愛、犠牲的な愛、神の人間に対する愛です。
もう少し簡単で分かりやすい説明ってないんですか？
三重県の堀越先生という牧師がこの3つの愛を非常に簡単に分かりやすく説明している本がありました。エロス、フィリア、アガペーという3つの愛を方向を表す矢印で考えると理解しやすいって言うんです。第一にエロスは愛の矢印が相手から自分の方向に向いている、奪う愛、もらうだけの愛です。第二番目のフィリアの愛は愛の矢印が自分から相手の方向にも向いていますが、相手からも自分の方向に両方行ったり来たり、ぶつぶつ交換の愛です。ですから自分がこんなに愛しているのに、それに応じた見返りやお返しが返ってこないとこじれる愛です。第3番目のアガペーの愛は、愛の矢印が自分から相手にだけ向いている、与えるだけの一方通行の愛です。お返しがなくても変わらず無条件で一方的に犠牲を払って相手を愛する神様の愛です。今自分の愛の矢印がどっちを向いているかということを自分自身をちょっと振り返ってみることも大切ですね。
それでは今日はもう一曲、ワーシップソング「なんという愛でしょう」という賛美をお届けしたいと思います。今、主よ、十字架の前に私は進み、今、主よ、私のすべてを御手に委ねます。なんという愛でしょう。この心は震える。あなたの愛を運ぶために用いてください。小坂忠さんの歌でお届けします。
今、主よ、十字架の前に私は進み、今主よ、私のすべてを御手に委ねます。なんという愛でしょう。この心は震える。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
12月にまた
お耳にかかりましょう。